Adobe マーケターズトーク。このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きし、マーケティングにまつわる様々な話題を深掘りしていきます。ぜひマーケター同士のオフ会トークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください。
Adobe Presents Marketers Talk。
皆さんこんにちは、アドビの小松崎です。このシリーズでは日商エレクトロニクス株式会社ビジネス推進部部長近藤智樹さんをゲストにお招きし、顧客志向をベースにした B2B マーケティングについてお伺いしていきます。このエピソードは近藤さんをゲストに迎えた前沢の第3話です。まだお聞きでない方はぜひ第1話第2話からお聞きください。
Adobe Presents Marketers Talk。
今回も日商エレクトロニクス株式会社近藤智樹さんをお招きしています。近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は顧客体験や今後の展望などを伺っていきたいなと思っておるんですけれども、マーケターズトークで最後に聞きたいなっていうキーワードでして、ちょっとその辺のところを意識した上でお答えいただけたらななんて思っているんですが、もし差し支えなければ近藤さんのチームの KPI だったり KGI とかを伺ってもよろしいですか？
はい、 KGI としては売上になります。でこの売上を達成するために逆算をしていきます、ウイスキーエロどれだけ渡すか、TKL どれだけ渡すか、IKL どれだけやるか、でリードどれくらい獲得するかみたいなところですね。でそれプラスその遷移率みたいな、リードこれくらい取ったらこれくらい IQL にしなきゃいけないとか、これくらい TQL にしなきゃいけない、で最後の SQL のところは結構重要で、SQL で営業に渡したらその 50% は受注しなければならないっていうのを一つ、大きな KPI にしているというところになります。
結構 50% って高い気がしていて。
そうですね、はい、高いと思いますけども、営業側の立場からしたら、彼らは既存のお客さんもやってる中で、新規のお客さんが来た時にやっぱ半分ぐらい受注できないとこう仲良くなれないかなみたいな、なんかそういうイメージですね。
近藤さんが考えていらっしゃる顧客体験って教えていただけますか？
最終的にお客さんがこういう体験をしたっていうことだと思うんですけど、僕としてはエクスペリエンスメーカーのファイナリストにしていただきながらも、あまり顧客体験こうしようとかってあまり思ってなくて、思ってないってからちょっとあまりこう。
でもなんか今の話を聞くと、もう常々考えてらっしゃるような気がしてはいるんですけど、ね。
そう、まさに一応定義の付け方だと思うんですけど、僕としてはやっぱりこう、僕自身がこうメールマガとかいろんなこうメッセージを受けるときにも、プロダクト思考、自分にとって全然刺さらないようなメッセージってされるのすごく嫌なんですよね、僕。なんで、やっぱりお客さんにそのメールマガでも何でもいいんですけど、受け取った時にそれもう俺の課題みたいな、それももっと話したいって思えるような、メッセージをお客さんには常に届けたい、変なノイズを届けたくないっていうのはすごく重要視していますと。なのでうちのメンバーに対してはやっぱり顧客中心主義、顧客志向でしっかりお客さんの課題感を意識して、それに対したお客さんも気づいてないような、ちゃんとメッセージを届けることがすごい重要かなと。だから、メーカーに言われた、プロダクト視点でのいいことをそのまま流すみたいなことはしたくないし、ちゃんと自分たちでお客さんの課題とそのプロダクト、僕たちのソリューションのマッチできるところ、ここはバリュープロポジションで見るんですけど、マッチできるところとやっぱりこう増やしていってお客さんに届けていく。そうすることでお客さんが気持ちのいいこうマーケティングを受けれるみたいな、それが結構重要かなっていうふうに思ってます。
まず前提としてペルソナ立てられるっていう話があると思うんですけども、それマルケットでいろいろとナーチャリングしたりとかメールを配信したりとかっていう時にいろんなバージョンを用意するってことですよ ね。それどのくらい作ってます？
めちゃくちゃいっぱいあると思うんですけど、そもそも質問もされるんですけど、うちっていろんなイベントでリード取るじゃないですか、そのリードを必ず、例えば VDI という我々ソリューションを持ってるんですけども、VDI で取ったリードは絶対 VDI しか基本的には送らないですね。
VDI
という仮想デスクトップというソリューションがあるんですけど、VDI のソリューションで獲得したリードに対しては、基本的には VDI、お客さんの興味に沿ったものしか送らないっていうことを結構重要視していて、結構他のマーケターとか、うちの中ですね、マーケターっていうのは結構リード集めたんだから、ここに全部投げてみたいなこと言う人いるんですよね。特に営業さんとかも言うじゃないですか。でもそれやめてみたいな。それこそ全然顧客体験を悪くしているだけであると僕は思っていて、なんでちゃんと 興味カテゴリーみたいなのを我々は設定をしていて、うん、その興味カテゴリーに合った、うん、まあ、メールとかイベントっていうのを、まあ、いくつもこう作っていくみたいな、うん、そういうことを結構しているかなというふうに思いますね。
ちなみにそのカテゴリーって何個あります？
今私のところで言うと、うん、4つですね。
4つ、
はい、うん、会社全体で言うともっといっぱいありますけど、うんうん、ただやっぱりまあ、これ今の話と違うかもしれないですけど、ある程度こうリードのシェアみたいなのもやっぱりやっていきたいところはあるんで、うん、まあ、そこはちょっと違う仕組みでやってたりとはしますけど、うん、まあ、基本的にはやっぱりでもやっぱりお客さんの課題感に沿わないものとかっていうのはやっぱり送りたくないっていうふうに結構強く思っていて、なので結構そこはリードの管理も含めてだし、そのメッセージの出し方みたいなこともすごくこだわってると思いますね、
うん、いろいろ戦略戦術っていうその近藤さんのイニシアチブの中で割とチームメンバーの方たちの用意されているコンテンツとかも深く見られたりするんですか？
そうですね、コンテンツの一個一個っていうのは全部私が見ることはあまり最近はなくなってきましたけど、うん、基本的には課長とかは全部見てますと、うん、あとはデザイン思考でお客様に共感をしてこういう課題感あるんじゃないか、うん、こういうお客さんも気づいてないような課題感があって、それに対してこういうメッセージを出していこうっていうプロトタイプを作るんですけど、それをじゃあメルマガとかコンテンツに落とすときにちゃんと顧客志向になるようなフレームワークは用意してます。ちゃんとメールの一番最初にしっかりお客さんの課題感に刺さった文章を書けてるよねとか、お客さんの課題感を解決できそうなソリューションっていうのをちゃんと提示できてるよねとか、で最終的にはちゃんとオファーできてるよねとかっていうところっていうのがこう、なんですかね、初めて来た子でもできるように、
あ、うん、あ、じゃあ QA チェックみたいなの
を作る。そうそうそうそうそうです。QA チェックとあとメールマガテンプレートとかコンテンツテンプレートみたいなのがあって、うんうん、まあ、そこにこう横にこう、こういう内容を含んでくださいみたいなのが書いてあって、まあそれを見ながらこう文章書いて、これとこの内容含んでるみたいなのをこうチェックしながら作ると、まあある程度ちゃんと作れるみたいな。
ベンチマークとしてはここはちゃんと守りなさいよっていうのはもう徹底できているっていうことなんですね。インサイトセールスをやってる担当の方にいろいろバリエーションを用意してあるんだよっていうのを聞いてたんで、どこまで見られてるのかなっていうのがちょっと気になる。
インサイトセールスはデマジェンのチームがですね、うん、何かイベントとか、まあ、コンテンツを打つじゃないですか。でそこで TQL になったものに対しては、うん、スクリプトじゃないですけどこういう課題感があって、うん、こういう訴求をしてかかった人だから、うん、こういう会話してくださいみたいなフロー表みたいなのは作らせてますね、うん、それはデマジェンのチームに作らせて渡す、うんうん、でそれを一応まあ参考程度にそれを見ながら、うん、あこのお客さんってこういう課題感のメッセージに刺さって電話受けてくれてるんだなっていうことは理解しながらやってるっていうんで、これそれは結構施策ごとに作ってますね。イベントやったら作るみたいな、メルマガ出したら作るみたいな、
すごい。
でそれがなかったらインサルセールスのメンバーに渡したらダメって結構そこは、インサルセールスのメンバーも渡されても電話しなくていいっていうふうに結構言ってますね、
うん、そうなんですか。
やっぱりそれもお客さんからすると自分が出たイベントで、うんもうことも分かってないとか、うんうん、そんな人に電話してほしくないじゃないですか、うん、それもノイズだと思ってるんで、
あこの人全然知ってないっていうのすぐ分かっちゃいますもんね。
そう、分かります。ちゃんとイベントもどんなイベントだったのかなんで、うん、やっぱりインサルセールスには理解させて、うん、まあ、そのお客さんと同じイベント見てもらってから電話するとか、うん、同じあのイベントこういう話してましたよねみたいな、うん、お客さんが前のめりでこう言ってきたのに見てなかったら分かんないじゃないですか、うん、そしたらなんだってなっちゃうんで、うんうん、
きめ細かいですよね。すごい丁寧な仕事されてるなって感じました、
うん、B2B、まあ、特に先ほど話したようにうちの会社って1個の案件がすごく大きいんで、うん、別に1000社取んなくてもいいんですよね、
うんうんうん、
100社でもいい、うん、それ以下でもいい、大きい案件だったら、うん、だから結構やっぱり一つ一人のお客さんにちゃんとこう自分たちのメッセージを伝えるお客さんに対してちゃんとやっぱり我々も誠意を持ってこう、うん、お付き合いしていくことが重要かなっていうふうには思いますね。
ターゲットになった企業に対してすごく手厚くいろいろサポートをされてらっしゃる、ある意味アカウントベースのマーケティングということですよね。今ってじゃあ ABM 的な視点だとどのくらいまでいろいろと踏み込まれてますか？
今はですね、私のところには横に営業部が存在しているので、その営業部の数値とかこういうお客さんが欲しいっていう戦略に沿ってやってますね、
うんうんうん、
お客さんの規模感とかそういうのを営業から聞いていて、うんまあ、そのいいお客さんだけを狙ったマーケティングっていうのをやっているっていう、まあ、そこまでですかね、うんうんうんうん、
年間とかクォーターとか半年みたいな何かスパンがあって、今はこの会社をフォーカスしようとか会社全体でのプランがあったりします？
ですね、この会社っていうフォーカスの仕方は今してないです、うん、そのこういう業種のお客さんとかそういう やつですね、うんうんうん、でこのお客さんっていうものに対してのマーケティングっていう意味で言う、アカウントベースか分かんないですけど、マーケティングっていう意味で言うとカスタマーサクセスですね、うん、取ったお客さんに対して継続してもらったりだとか、うん、我々の他のソリューションをこう購入いただけるような形でのカスタマーサクセスっていうのは私のところでちょっとやり始めてるやつ、
私カスタマーサクセスのお話聞くの忘れてた、はい、具体的にちょっと聞いてもいいですか。
あ、はい、
実際にじゃあカスタマーサクセスのチームの方たちって具体的な施策とかっていうとどういったことを今実際やられてます？
カスタマーサクセスはうちのインサイドのメンバーとデマジェンのメンバーと、うん、あと技術が2人いるんですけど、その技術が対応しています、うん、
あ、技術、
はい、技術がやっぱり使い始めたお客さんって技術的な課題が多いかなっていうふうに思ってるんで、うんうん、よりこう具体的になってる課題感が、うん、なので技術のメンバーを私のところに持っていまして、うん、まあ、そのメンバーがお客様の話を聞いたりだとか、うん、技術的な QA をまあやっていますね。であと、まあ、我々の中でこの商材を買ったら次この商材が課題感を解決できるんじゃないかみたいなストーリーを持っていて、うん、一応そのストーリーにこう言っているか言ってないかみたいなのを、うん、そのカスタマーサクセスの中でこう、うん、判断をして、必要であればそういったものをご提案させていただいたりだとかしておりますね。あとはちょっとクラウドの要素があるんで、離反率をこう下げるためにこうちょっと困ってるところっていうのをむしろお手伝いさせていただいたりだとか、うん、まあ、そういったことはやってますね、
うんうん、困ってるっていうのはうまく使いこなせてないっていう意味で、
そうですね、あとやっぱりクラウドなんでやっぱりこういろんなことにこう活用がさらに進められるはずなんですけど、うん、まあ、そこまでいかないお客さんっていうのも、まあ、分かんないからできないとか、
う
ん、そうなっちゃうので、まあ、そこを、うん、まあ、今マイクロソフトでいうとオープン AI の AI とかすごく流行ってますけど、うん、まあ、そういうところもやりたいなと思いながらもやっぱりなかなか踏み込めないお客さんいっぱいいらっしゃるんで、うん、まあ、今こういうの流行ってますよってお伝えして、うんうん、例えばもうすごいトライアルの環境だったら無償で提供しますよとか、うん、まあ、そういったこともやってたりしますね。本当はそこで今ちょっとトライアルっていうかちっちゃい規模でやってるんですけど、やっぱり最終的にはカスタマーサクセスしているお客さんっていうのは、まあ、当社にとって、まあ、ある意味ロイヤル顧客みたいな、うん、ずっと付き合ってきたお客さんだと思っているので、うん、まあ、こういうお客さんを増やさないといけないと思ってるんですね、うんうんうん、だからこのロイヤル顧客っていうのがどういう課題感を持っているのかとか、そういったのをこうやっぱりこう吸い上げて、それをマーケティングのペルソナの方に融合したいんですよ、
うんうん、
そうするとロイヤルカスタマーになりそうなペルソナができるじゃないですか、うん、そしたらそれを取っていけばまたロイヤルカスタマー増えていってっていう風になってくるんで、カスタマーサクセスやるっていうのは維持と、あとそのロイヤルカスタマーの課題感を知るっていうところにすごいいいんじゃないかなと思って、まあ、今やろうとしてますね、うんうん、
でそれをまたチーム内でワークショップ
共有していくっていう、
やっていくサイクル
共有するとそのマーケ側のカスタマージャーニーとかももうちょっとロイヤルカスタマーのになる人っていうのはこういうカスタマージャーニーなんだ、うん、だから新規顧客って広いけど、その中でやっぱりロイヤルカスタマーになる顧客を取りたいんですよね。うちの会社ってそんなに規模も大きくないんで、うんうん、ショットで買ってくれるお客さんっていくらでも、うん、まあ、取ろうとも取れるんですけど、まあ、そこはショットでしかなくなっちゃうんで、まあ、そういう意味ではカスタマーサクセスも自分たちでやって、その内容をちゃんとマーケティングにフィードバックして、うん、まあ、そういう新規顧客を取っていくみたいなことをやっていきたいなっていうふうに思います。
すごくいい循環ですね、
うん、っていう風に循環回したいと思って
回してい
く。
でもなんか他の会社さんがすごく参考になるんだろうなっていうことがいっぱい今日は聞けました。
今やっぱり新規顧客って言っても営業が言う新規顧客で、この規模のお客さん、この業種みたいなことで、うん、まあ営業が今いるんで、まあ、それに合わせてやってますけど、うん、それだとやっぱりロイヤル顧客にはなんないですね、うん、やっぱね、うん、さっき言ったようにこう1回買ってくれるけど2回目に行かないとか、うん、そうなっちゃうんですよね。今うちのロイヤル顧客と同じペルソナの新規を取らないといけないと思っていて、うん、まあ、それはカスタマーサクセスがかなりいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね、うん、
じゃあお客様の方からいろいろ聞き出したりとかされると思うんですけれども、マーケの人間ってお客様と会う機会ってなかなかないじゃないですか、うん、それあえて伺いに行ったりとかされるんですか。
そうですね、その今のカスタマーサクセスもそうですね、うん、それをやることで制約したお客さんからの意見が聞けますし、うん、あとは事例作ったりとかそういうことは、はい、事例は結構
重要ですね。そこでありますよね。
そうですね、制約したお客さんと話するっていうのは結構重要、うん、そこに成功パターンがあるんで、だからカスタマージャーニーとか作るじゃないですか、
はい、
仲良くなったお客さんにはカスタマージャーニー見せるんですよね。それで僕どう思いますみたいなそしたら自分はこうじゃなかったとか、うん、そういうの言ってくれる人もいるんで、うんうん、そういうのは重要かなと思います。だからお客さん、マーケターはやっぱりお客さんと常に会話をして共感できるようなにしなきゃいけない、うんうん、まあ、それもやっぱり自分たちでも使いながら、うん、でお客さんとも会話しながらこうお客さんとの共感度合いをどんどん上げていくっていうのがすごい重要だなっていうふうに思いますね、うんうん。
チームメンバーたくさんいらっしゃる中で同じ目線に合わせるのって大変だろうなと思いつつ、その辺の共感力もじゃあ皆さんで共有し合ってるってことですね。
話もしていきますし、うん、あとは先ほどお話からしているツールですよね、そのカスタマージャーニーにしてもバリュープロポジションにしても、うん、あと先ほどのメルマガを作るテンプレートみたいな、うん、そういうコンテンツを作るテンプレートとかにしても、やっぱりそれがあれば分かってなくても一応なんか、うん、あ、そういうふうに作んないといけないんだなみたいな形にはなるんで、うん、まあ、一応そういったものは、まあ、最初は必要ですよね、うん、で徐々に多分勝手にそれができるようになってくると思うので、うんうん、ワークショップとかこう繰り返してやっていったりとか、うん、あとはお客さんと会話するとそうなってくると思うんですよね。もう一つは、うん、僕の経験から言ってもなんか、うん、
最後に近藤さんが今後実現されたいなとか今後考えていらっしゃるビジョンなどを教えていただけますか。
そうですね、繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、一つやっぱりこうメンバーにデザイン思考顧客思考をこすり込むといったことをですね、うん、まあ、ずっとやり続けていかなきゃいけないかなっていうのと、うん、そういった人を増やしていかなきゃいけないかなというふうに思ってますと、うん、あとはそのマーケティングのやり方として、まあ、これも先ほど話したように、まあ、新規顧客を取ってくるだけじゃなくて自分たちのロイヤルになるお客さんを取ってこなければ意味ないかなというふうに思っているので、うん、新規のお客さんの状態から受注をしてお客さんになって、うん、そこで獲得できる情報っていうのもしっかりこうマーケティングにフィードバックしていくみたいな、うん、こういった組織っていうのを最終的には作っていって、よりこう、まあ、会社にとって意味があるお客様をこう提供していく、うん、まあ、取っていける仕組みですねを作っていきたいなというふうには思っています。例えばそうやりつつもやっぱりお客さんにはノイズにならない、お客さんのためになるこうマーケティングみたいなのを、うんうん、やっぱりこう西尾さんのマーケティング受けててよかったっていう、うん、今もいるんですよね。メンバーがメルマガとかを送っていると、うん、やっぱり、あ、何々さんのメルマガ、うん、いつも見てますとか、うん、情報ありがとうございますとかって、もう3年間ぐらいずっと見続けてくれて、
あ、それ嬉しいですね。
お客様になるお客さんとか、すごいいっぱいいるんですね。そういうお客さん増やしたいですね。
今、何々さんっておっしゃいましたけど、個人名で出してるってことですね。
個人名で出してます。はい。本当にその子が書いてるんで。
おお、じゃあ、その人のメルマガ。
そうです、そうです。
すごいですね。う
ん、インサルセールスもその子はたまに電話したりするんで、うん、そうそうそう、あ、何々さんですねって言ったら、なんか、会ったことないのに、そういつもメール読ませてもらってますみたいな、お客様のこう、まあ、買うまでにまだ至ってないけど、うん、ちゃんとお客さんが、あ、自分にとっていい情報だっていうふうに思って受け取ってくれているっていうのが結構重要かなと思っていて、うん、あまり広告メールとか送らないので、このイベントやりますとか、うん、まあ、送るは送るんですけど、なんか広告的なやつはあまり送らないので、うん、まあ、そういったところが好かれてるのかもしれないですけど、
うん、お客様にとってもすごく近い人っていうところが ね、うん、多分楽しみにされてるんですよね。
いい情報を送ってくれると思ってくれてるお客さんがいらっしゃるので、うん、まあ、そういうお客さんを増やしていきたい、うん、ですね。
今回は全3話にわたって顧客思考をベースにした B2B マーケティングをテーマに近藤さんとお届けしました。近藤さんいかがでしたか。
はい、改めてこう会話したことで自分の中でも復習ができて非常に楽しかったです。
よかったです、ありがとうございます。今回のゲストは日商エレクトロニクス株式会社ビジネス推進部部長近藤智樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはアフタートークです。今回も近藤さんに残っていただきまして、近藤さんのチームで AI どうやって使ってるのって伺いたいなと思っています。唐突で申し訳ないんですけれども、チームの皆さんと今 AI ってどのくらい利用されてますか。
まあ、現状はコンテンツ制作のために、うん、まあ、チャット GPT 使ったりだとか、うん、あとまあ絵を作るためにファイアフライ使ったりとか、
ありがとうございます。
オープン AI も使いますけど、うん、まあ、そういったものですかね。今コンテンツ作成の支援みたいな形で使ってますね、う
ん、結構皆さん使いこなされてらっしゃる感じ
ですか。使いこなしてるレベルがちょっと分かんないですけど、まあ、それを使いなさいっていうのかなり強く言ってますね、うん、まあ、マイクロソフトのビジネスやってるところでもあるので、うん、まあ、そういったのはやっぱり自分たちで先ほどの共感力と一緒で、うん、お客さんたちも結構使ってるので、うん、自分たちもこう使って効率化もしなきゃいけないし、うん、マーケターができる仕事っていうのは他にもあると思うので、うん、使うことは結構推奨してますね、
うん、チームでなんかこうこういう使い方をするといいよみたいなナレッジとかは話し合いされてますか。
そうですね、うちエンジニアがいるので結構その
プロンプト
エンジニアリングとかそういったのは勉強会したりとか、は
い、
してこうやって使ったらいいよとか、こういうことにも使えるよみたいなのは結構エンジニアがやってますね。
あ、それは羨ましいですね。なんかユーザー会でもちょっとなんか一緒に教えてもらいたいです。
そうですね。なんか進んでるのかどうかちょっと分かんないですけど。
でもあのエンジニアさんって結構プロンプト使いうまいのかなと思っていて、ね、セミナーとかイベント増えてきてるじゃないですか。はいはい、でこういう聞き方がいいよみたいな話ってかなり皆さんやってらっしゃるんだろうなと思うんですけど、何か一つなんかこう御社でユニークな使い方みたいなのあったりしません？
ユニークな使い方、インサルセールスの電話をですね、うん、録画してるんですね、自動的に。でその録画をしたものを文字化して、うん、その内容をコパイロットでサマリーにしてます。でそれをまあセールスフォースとかそういうところに貼れるのと、うん、コパイロットが、うん、この電話こういうところが良かったねとか、こういうところ聞かなきゃダメだよみたいなのを全部指摘してくれるんですよ。でインサルセールスはその全部文字起こしをされて、うん、まあ要約の部分に関してはバントに分けてくるんですね、うん、B これ、うん、A これした、うん、N 取れてません、時間軸 T も取れてませんみたいなとかあると、うん、こういう風に聞いてくださいとか、うん、こういう内容入ってないとダメですみたいな、うん、で結構きついこと言うんですよ、チャット GPT ここはダメみたいなの。で、マネージャーはそれを見て、うん、そこにさらにコメントするんですよ。だから結構言いづらいこと、うん、チャット GPT 言ってくれてるんで、
そこはもう機械が、
機械言ってくれてるから、あのマネージャーはちょっと褒める中心でもう大丈夫みたいなっていうのはチャット GPT とその録画の機能で組み合わせてやって、う
ん、あでもそれすごいいい使い方かも
しれない。セールスフォースの入力も簡単になるし、ちゃんとインサルセールスにダメなことはダメって言えるし、うん、まあっていうところで、ね、うん、結構それがですね、最終的にインサルセールスのこう教育ツールにもなるんですよね。録画の起こしてるんで、うん、いいものは次来るインサルセールスの人にやってもらったりとか、うんうん、メンバーの中でもこのお客さんとの会話良かったよっつって、うん、うちのマネージャーみんなに配るんですよ、うん、そうするとお客さんはこういうこと言ってんだってことも、これも一つお客さんとの共感を深めるツールになってるかなっていうふうに、うん、ちょっと他社さんやって
すごい参考になりますね、その使い方、うん、いい使い方だ。マーケターの人たち試してる時期だと思うので、うん、さて今回はこのあたりでお別れとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。なおご利用中のポッドキャストアプリのフォローボタンから番組をフォローできます。フォローいただくと自動で最新エピソードの情報が届きますので、次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いいたします。またこのポッドキャストに登場したアドビ製品はポッドキャストの概要欄のリンクからもご覧いただけます。気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。